特集、豊橋で歩くを楽しもう。あなたは一日の運動量を意識したことがありますか？市が実施したアンケートでは、20代から50代の方の運動量が少ないという結果が出ており、理由として、仕事や家事で忙しい、育児のため、などの声が挙げられています。今回はなかなか運動する時間がないという方も、ちょっとした日々の工夫で無理なく歩くことができ、さらに楽しみながら運動になる方法をご紹介します。スマホ利用のご紹介です。歩くを楽しむ必須アイテム、健康マイレージアプリ。万歩計の機能を使い、日々の歩数や体重などを記録して、健康管理をすることができます。さらに、グループや世代ごとの歩数がランキング化されるため、励みになります。初級編、子供と楽しむ。高畑舞香さん、34歳。どこへ行くにも車移動がメイン。アプリ使用歴2週間の10歳と3歳の2児の母。次女が保育園に入ったことで、昼間に子供と歩く機会が減ってしまった高畑さん。そんな時、友人に健康マイレージアプリを勧められたことがきっかけで、ゴミ捨てや買い物など、普段の生活の中で、子供たちと意識して歩くようになったといいます。歩く時間を作ることで、いつもは家事をしながら聞き流していた子供の話にも、しっかりと耳を傾けるようになりました。今、子供とハマっているのは、アプリ内のキャラクターの着せ替え。歩いて貯めたチケットで、服や小物と交換できるとあり、高畑さんは必死に歩きます。子供に、早くお着替えさせて、とせがまれるんですよ。なんとかして一日5000歩まで伸ばしたいですね。高畑さんの取り組みです。歩数を上げるポイント。ポイント1、ゴミ出し。保育園に行く前に少し遠回りをしてゴミステーションへ。これで700歩。ポイント2、下校途中の長女をお迎え、緩やかな傾斜を少し速い速度で歩きます。これで1500歩。ポイント3、買い物。店舗の入り口から一番遠い駐車場に車を止めます。今日の夕飯は何が食べたい？と歩きながら会話が弾みます。これで2000歩。普段の生活を見直すだけで無理なく歩けるので続けられそうです。子供と向き合う時間が増えたのが嬉しいです。初級編、子供と楽しむでした。上級編、オンもオフも楽しむ。種井直樹さん、52歳。アプリの年代別ランキングの上位を目指して奮闘中の健康政策課職員。5年前、健康部への移動を機に、管理職として健康マイレージを始めました。仕事の休憩中にコツコツと歩いていましたが、一人で黙々と歩くと、ストレス解消になっていることに気がつきました。時間をとって歩くと気持ちがリフレッシュしますよ。しばらくすると周りから、痩せました？と声をかけられるようになり、一番太っていた頃から体重は10キログラム減りました。朝や昼に歩く時間を作ったことで頭の整理ができるようになりました。体を動かすのが苦手な方や忙しい働き世代の方にこそぴったりな運動だと思います。種井さんの取り組みです。歩数を上げるポイント。ポイント1、朝のウォーキング。早めに出勤し、始業前に30分間歩きます。歩くと体が軽くなり、仕事もはかどります。これで3000歩。ポイント2、階段移動。他部署との打ち合わせはもちろん階段移動。残骸程度は階段を使っています。これで600歩。ポイント3、ショッピングモールを散策。 休日は妻の買い物の待ち時間に歩数を増やします。室内なら天候に左右されることなく気持ちよく歩けます。これで6000歩。皆さんも年代別ランキングに参加して一緒に歩数を競いましょう。ある日の歩数とランキング。平日8442歩。50代ランキングは1091人中103位です。休日19441歩。50代ランキング1091人中8位です。上級編、オンもオフも楽しむでした。応用編、グループで楽しむ。いのちおグループの本田さん、佐々木さん、今木さん、鈴木さん、川畑さん。歩数をきっかけに社員同士の会話が増えました。口を揃えてこう語るのは、いのちおグループの皆さん。社員222人が健康マイレージアプリに登録し、歩数のランキングを競っています。1位を取ったこともある本田さんは、日頃の運動不足を改善しようと、10年前から歩き始め、アプリを始めてからは、明確になった順位を励みに、さらに歩数が増えました。上位に入ると、本田さんすごいですね、と声をかけられることが増え、普段は接点の少ない社員とも交流するようになったといいます。会社全体で健康づくりに取り組んでいるため、新入社員などの若い世代も積極的に参加しており、世代を問わず共通の話題作りとしてアプリが一役買っています。社内でのウォーキングイベントなどを企画する鈴木さんは、みんなで歩くとあっという間に時間が過ぎていきます。とグループで取り組む楽しさを語ります。多くの社員に健康でいてほしいという思いから、アプリの登録やイベントへの参加を呼びかけるなど、様々な取り組みを企画しています。人事担当の今木さんは、自身も歩き始めて5キログラムの減量に成功。歩くことで健康になっていく過程を、他の社員にも味わってほしい、と話します。今後はさらにアプリの登録数を増やし、社内で複数のグループを作って歩数を競うなど、社員同士で切磋琢磨して健康づくりを進めていきたいと力強く語ってくれました。いのちおグループさんの取り組みです。みんなで楽しむポイント。ポイント1。休み時間に今日のランキングは何位？と話すなど、会話が弾みます。ポイント2。ランキングを見ると負けたくないという気持ちに拍車がかかります。ポイント3。休憩時間などにみんなで歩くことで歩数を増やせます。応用編、グループで楽しむでした。理学療法士が教える歩き方講座。豊橋創造大学理学療法学科助手彦坂淳さん。彦坂さんが少しの工夫でさらに効率よく歩く3つのポイントをお伝えします。1. フォームを意識しよう。腕は後ろを意識して大きく振り、足はいつもよりも10センチほど前に出しましょう。この動作を意識するだけでエネルギー消費量が増します。2. スピードアップしよう。いつもより速いペースで歩くと、より効率的な有酸素運動になります。しかし、息切れを起こしてしまうと効率が悪くなってしまうので、自分のペースで速度を調整しましょう。会話ができるくらいのペースが目安です。3. 正しい靴で怪我を防ごう。足を痛めないためには、ウォーキングに適した靴を選ぶことが大切です。かかとが厚く、クッション性が高いものを選び、自分の足を守りましょう。理学療法士が教える歩き方講座でした。健康な街づくり条例制定記念イベント、 豊橋ファンウォーク。豊橋公園を発着点としたコース、5.5km、6.6km、11.7km を歩きます。10月27日日曜、10時30分から15時30分。10時から受付、正受講です。定員は400人、先着順です。参加賞があります。問い合わせ、健康政策課。電話 39-9116。以上、特集、豊橋で歩くを楽しもうに関する問い合わせ、健康政策課、電話 39-9117。